今日は第一ヨハネの手紙3章6節から12節です。第一ヨハネは聖書の終わりの方にあります。第一ヨハネの手紙の3章6節から12節。誰でもキリストのうちにとどまる者は罪のうちを歩みません。罪のうちを歩む者は誰もキリストを見てもいないし知ってもいないのです。子供たちを誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しくあられるのと同じように正しいのです。罪のうちを歩む者は悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。誰でも神から生まれた者は罪のうちを歩みません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪のうちを歩むことができないのです。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうです。互いに愛し合うべきであるということはあなた方が初めから聞いている教えです。貝のようであってはいけません。彼は悪いものから出たもので兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行いは悪く兄弟の行いは正しかったからです。アーメン。罪という言葉、これはもともとですね、的を外すという意味です。的の中心を射抜くこと、それが当たりですね。ところが的を外すことは、それは的外れ、ギリシャ語ではですね、その的外れが罪ということです。私たちは射抜くべき的があるんです。歩むべき一本のまっすぐな道があります。そして、その歩むべき道に従って歩んでいるのであれば、それは的を外さない歩みです。皆さんはイエス・キリストのという誠の道を歩むべき、そしてそのキリストという道を皆さんが歩んでいるのであれば、皆さんは的を外していない、罪がない状態といえます。的外しではない状態ですからね。そういうわけでこの6節の方に、誰でもキリストのうちにとどまる者は罪のうちを歩みませんと。で、罪のうちを歩まない者は誰もキリストを見てもいないし知ってもいないのです。こういうわけでですね、皆さんが罪を犯さないようにするためのコツはここから導き出せますね。どうしたら罪を犯しませんか。そうです、キリストのうちを歩む。誰でもキリストのうちにとどまる者は罪のうちを歩みませんですね。ですから世の中でですね、いろいろな罪を犯さない努力がなされます。滝に打たれて修行するとか、あるいはなんか自己啓発セミナーとかで罪の行いを行わないようになんか自己暗示をかけるとか、まあいろんな方法はあるんですが、でも一番的のど真ん中を射た生き方というのが、このキリストのうちにとどまるということですね。多くのキリスト教会でなかなかこれが語られていないんですね。キリストのうちにとどまり続けなさいということ、これが最も的を射た歩み方なわけです。この罪という言葉は的を外すということですので、ですから6節はこう訳すことができます。誰でもキリストのうちにとどまる者は的外しをしません 的外しをする者は誰もキリストを見てもいないし知ってもいないのです。的外しの歩み方をしていて平気な人がいます。唇ではですね、私はイエス様大好きとか言ってるんですけども、でも行いがそれ的を外した歩み方をしている。それはキリストの地に結局とどまっていないんです。イエス様という言葉を口から出す人が全部が全部クリスチャンだと思ってはなりませんよ。昨日の学びでもですね、イエスを告白しない例はどれ一つとして神から出たものでありませんと、ね、人となってきたイエス・キリストを告白する例は皆神からのものであると昨日学びましたね。人となってきたイエス・キリストを告白するかどうか、意外とですね、イエスという言葉、あいうえおのイ、あいうえのえ、さしすのす、その三文字日本語イエスという言葉は単になんか掛け声的に使っている人がいるんですね。私は空手部にいた時はオスという言葉を掛け声で使っておりましたけれども、オスという意味って何ですかって師範に聞いたら、師範も分かんないって言うんですよ。で、まあ、とにかくなんか語呂がいいし、で掛け声として掛けられる。皆さん、イエスという言葉をオスという同列に考えてないですかね。イエスって何ですかって師範に聞いてみて、師範がイエス、あ、そういえば何だっけって分かんない、そんなことはあってはなりませんよ。人となって来られたキリストを告白する霊が神から来た霊です。反キリストの霊は人となってきたキリストを告白しません。人となってきたキリストはどういう方ですか、皆さん、イエス様ってどういう方ですかって子供にある日突然聞かれたらどう答えますか、ね、イエス様人だって言うけど人となってこれたですってどういう意味って聞かれたらどういうふうに答えますか。まあ、まあ、昨日答えを教えちゃったしですね、まあ、毎日皆さん告白しておりますね、使徒信条告白してますね。乙女マリアから生まれ、ポンティオピラトの下で十字架を受けられ苦しめられた、蘇られたイエス様です。イエス様は人となって来られました。この手紙を書いたヨハネも、ね、初めからあったもの、世の初めから永遠の初めからあったお方、そして同時に私自身が目で見たもの、じっと見てまた手で触ったお方です。イエス様は確かに人となってきたんです。イエス様は今はですね、この肉眼で見ることはできません。目の視力が 1.5 の人が見えて 0.05 の人が見えないような、そういうイエス様ではないんですよ。イエス様は今私たちの内におられて、そして全地はこのお方主によって満ちておられます。このキリストというお方が今確かに生きて働かれておられるということを、そのうちに歩む人は決して的を外す生き方をしません。八節の方に、罪のうちを歩む者は悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。アーメン。私たちももともとはですね、邪悪な成り立ちでした。でも人はですね、生まれ変わりができるんです。イエスというお方によって生まれ変わるんです。蛇のような成り立ちのものも、ジャッカルのような成り立ちも、狼のような成り立ちの人だってキリストによって生まれ変わるんです。あのパウロはベニヤ民族の出でした。ベニヤ民は神裂く狼だと父親から、なんか祝福、まあ、定められてしまいましたけれども、しかし確かにベニヤ民族は神裂く狼のように、イスラエル全部族に 対抗して多くのイスラエル民族を撃ち殺してしまいました。とても戦闘能力に長けた民族だったからです。それに怒り高ぶって、でそして結局ベニヤ民族は滅びる寸前まで来てしまいました。でもですね、ベニヤ民族の血を持って生まれたからといって必ず邪悪なことが宿命的にもう決して修正効かないように定められるわけではありません。皆さん、日本人として生まれたら異邦人として祝福が受けられない民だと諦めてはなりません。生まれ変わりができるんです。このキリストというお方にあって皆さん生まれ変われるんです。罪のうちを歩んでいた邪悪なものだってその罪によって死んで、そして生まれ変わることができるんです。神の子すなわちキリストが現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。悪魔の奴隷としてつながれている罪を犯さざるを得ないような、そういう惨めな暗闇の中を生きている人々を解放するためです。そのためにキリストは来られました。9節、誰でも神から生まれた者は罪のうちを歩みません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪のうちを歩むことができないのです。アメン。神から生まれた人は罪を犯すことはできない。ってことはじゃあ私罪を犯してる、じゃあ私は神から生まれてないのって疑問に思うかもしれませんけれども、でもですね、罪を、確かに私たちの肉体は罪が宿っておりますから罪を犯さざるを得ないんです。この肉体という生まれながらの人間性というのは罪を犯すのが仕事みたいなものです。皆さん、罪を犯すのに何の躊躇も遠慮もなく犯しちゃうでしょしかしイエス様生活が長い人はそうおいそれと簡単には罪を犯せないんですね。どういうことか。それは生まれながらの私たちの肉体は罪を犯す性質があります。でもですね、神の種が宿った人はその神の種が芽を出して双葉を出して葉っぱを出して成長して実を結んでいるから、だから罪を犯すのがどんどん億劫になっていくんですね。昔はもう何の努力もなく罪を平気で犯してたけども、それが成長していくともう、うんしょって努力しなきゃ罪を犯せないようになってしまうんですよ。この9節、神の種という言葉が出てきますけども、これはギリシャ語ではスペルマです。スペルマ、それは、精子という意味です。ですからこの9節は、こういうふうにも、直訳する、もっと直訳的な読み方をすると、こういうふうになります。誰でも神から生まれたものは的外しをし続けてられません。なぜなら神のスペルマがその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので的外しし続けていられないんです、というふうに、直訳的には読みますね。スペルマは精子ですね。精子と卵子が結合して、そして命が誕生しますけれども、神のスペルマが皆さんのうちに宿って、そして新しい命が誕生すると、その新しい命がどんどん成長していくとですね、古い方の命はどんどんどんどんしぼんでいって、そして同時にその古い方の命の中に宿っていた罪の性質もどんどんどんどんしぼんでいくんです。だから新しく生まれた人は罪を犯すことができない、罪のうちを歩むことができないわけなんですね。私たちが神の種が成長しているかどうか、それを簡単に見分ける方法が、その最たるものがですね、兄弟姉妹を愛するかどうかということですね。この10節から12節までのところ、義を行わない者は誰も神から出たものではありません。兄弟を愛さない者もそうです。互いに愛し合うべきであるということは、 あなた方が初めから聞いている教えです。カインのようであってはいけません。彼は悪いものから出たもので兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからです。私たちがですね、目に見える兄弟を憎むとしたら、それは神から出たものではないということをわかります。13節からお読みします。兄弟たち、世があなた方を憎んでも衰えてはいけません。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっているのです。兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのです。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。で、ここでですね、兄弟を愛する、兄弟姉妹を互いに愛し合いなさいということ、これは確かにイエス様の与えられた新しい戒めであり、キリスト教と呼ばれるものの根幹をなす教えですね。互いに愛し合いなさいということ。ただですね、ここの中に、この16節の最後の方に、私たちは兄弟のために命を捨てるべきですとありますけれども、ここまでしなきゃいけないのって思うでしょうか。ちなみにギリシャ語の命もですね、いろいろあってですね、ここで使われている命という言葉は、プシュケという言葉が使われております。プシュケというのはサイコロジーの、サイコのあのスペルです。 PSYKE でしたっけ、プシュケ、つまり、ここは命とも訳されておりますけれども、心理作用とも訳すことができます。心です。心理学の心、心、それがプシュケ、ここの命です。心は、思いや意志や感情で成り立っております。ですからここの命というのは、すなわち思い、意志、感情です。皆さんの思いや願い、意志、感情ですから、ここはですね、こういうふうにも訳せます。私たちは兄弟のために思い、意志、感情を捨てるべきです。これだったらできるでしょ、誰々ちゃんのために、 あなた明日ちょっと、車のに事故にあってわざと死んで、なんてそんなこと言ってもできないでしょ。そういうこと言ってんじゃないんですよ。ここはですね、誰々ちゃんがたとえ嫌なことをしても、あなたの思いを捨てなさい、意志を捨てなさい、感情を捨てなさい、そういうことなんですよ。皆さんは兄弟姉妹のために、皆さんの嫌だっていう感情を捨てるべきです。皆さんは兄弟姉妹のために嫌だっていう意志を捨てるべきです。皆さん、ここの兄弟姉妹のために嫌だっていう思いを捨てるべき、それがここの説の意味です。それはキリストは私たちのためにご自分の思いや意志、感情をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために思い、意志、感情を捨てるべきです。皆さんがですね、神の種が宿されたなら、皆さんのうちに豊かに神様の命が根っこを出して、葉っぱをひしぎらせて、そして命が育っていきます。イエスさん、皆さんのために命を捨てられました。だから私たちに愛が分かったんです。私たちは兄弟姉妹たちが困っているのを見たら、互いに助け合うべきです。それはなぜなら、 兄弟姉妹のうちに神の種が宿っているからには、それぞれ一人一人のうちにキリストが宿っているからなんですよ。皆さんが交わりをするとき、顔面を見たらダメですよ。あるいはその人の言ってる言葉だけを聞いてはダメですよ。それでは交わりは成り立たないんですよ。交わりというのは人間対人間ではなく、人間とイエス様とのその交わりだからです。ヨハネのこの一章の3節にこう書いてありますね。私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。この交わりという言葉、コイノニアという言葉は、互いの命を共有している交わりです。同じ命を共有している交わりです。皆さんが兄弟姉妹を見るときは、ぜひ兄弟姉妹のうちにいますイエス様を見てください。そうすれば皆さんは交わりを簡単に成立させることができますけども、しかし兄弟姉妹の顔面を見るとしたら、それは難しいですね難しいかもしれないですね。どうか皆さんはこのキリストの命の交わりを、イエス様というお方を見つめて交わりを成してください。そしてまだなんか兄弟姉妹を愛することができないなっていう、そういう感覚があるのであれば、まだまだ神の種が皆さんのうちに育っていないところがあります。どうか皆さんのうちにいますお方、キリストに目を留めてください。あるいは兄弟姉妹のうちにいますキリストに目を留めてください。皆さんが自分の思い、意志、感情を捨てるのであれば、そしてキリストに生きていただくのであれば、皆さんのうちに植え込まれたこの神の種、神のスペルマがますます命の細胞分裂を成していって、そしてキリストが皆さんのうちにますます形作られていくようになります。どうか皆さん自身の諸々のこの不宗教の命は捨てて、そして誠の命のうちに歩んで、キリストをますます増殖させて、キリストの似姿とされていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、我がうちにいますイエス様、兄弟姉妹一人一人のうちにいますイエス様、どうか兄弟姉妹のこの交わりのうちにイエス・キリストを見つめつつ、この交わりを行っていくことができますように。私たちは互いの顔面を見たり、行いを見たり、その言葉を聞いたりするだけではそれは難しいです。交わりが成立するのは、ヨハネが言っていた、目で見たもの、じっと見て手で触った命の言葉でした。この命の言葉、我らのうちにまかれて、それは神のスペルマとして私たちのうちの命と結合し、そして私たちのうちにも乙女マリアのようにイエス・キリストが宿りました。言葉は人となって私たちのうちに宿った。それは私たちがあなたに、イエス様あなたにあって救われるためです。どうかこの私たちのうちに宿られたイエス様をますます増殖していく私たちであり、また兄弟姉妹の互いのうちにいますイエス様を見つめつつ交わる兄弟姉妹の交わりでありますように。そしてキリストがますます増え広がっていき、私たちがますますキリストの似姿に形作られていき、もはや罪を犯すのも億劫となり、もはやキリストの技をなすことが喜びとなっていくまでのこの交わりであり、兄弟姉妹たちでありますように。 今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主、命の言葉なるイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。